安倍さんが総理大臣になれば、まあ私は率直にあの人に会って全部解決関係、対応が解決関係を止めなさい。法律はあるんだ、2つ目、ね、それも止めろ。今度なんか私まだ読んでないんですけども、読んだ人から聞いたんですよ。藤本なんとかさんの人が第3段目の本を書いて、その本の中に金賞口のなんか日本のものを食べるとこれは美味しいじゃないかって言うと、すぐ命令してそれはもう買ってこいって言うと、それは何を新聞からなんかこう買ってだから、まあ、あるよ。まあ、あんなものはね、国民の生活とはあの関係がない。禁止口の食べ物とかね、あの位置のことも禁止口とか、そんなものなんか運んでる船なわけですから、こんなものなんてストップさせればいいんです、いう、まあ、安倍さんならやってくれるだろうと思います。島やらなかったらとは安倍話違うじゃないかってことになりますよね。言わないと、いや、まあ、安倍さんやってくれると思いますよ。でそういう風になったとき、あの時は私たちの価値が違いますから、あの東海道の方が何考えてるか、まあ、もっと言えば番号の方が何考えてるかって言ったら、国民の方が一切誰も考えてないし、将軍様が何を考えてるか、何を起こしているか、その希望とか要望とかを叶えてやるのが党官僚たちの仕事ですか。それ以外のことは考えてませんから。でそれやっとったら出世しますからね、自分の地位は安泰ですから、ということであります。ですから、まあ、あのマリオンなんていうのは本当にですね、止めちゃえばいい。誰が困るかって言ったら、禁止の日将軍様が困る、国民は何も関係ない、そういうことをやれば効果はプラチカーゲットしたかったらそうしますよという強力なメッセージを送ることが、いや、まあ、初めてそうした場合に話し合いに乗ってくる。で皆さん注意をされる方々はお分かりだと思いますが、5月28日日比谷で私たちが集会をいたしたときに、安倍官房長官からメッセージが届きました。対話と圧力ではなかったです。圧力と対話というふうに表現がなっていたのです。つまり圧力があって初めて対話が成立する、今までとは逆になっておったはずでした。いや、はずです。そうなってました。これはかなり大きな政策の転換と、まあ、お考えいただいてよろしいと思います。で、まあ、話は横道にするんですけども、そういうふうな、まあ、いわばアメリカの締め付け、日本の締め付けなどで新勝日政権は非常に困ったんです。もう一つ困ったと、これはご案内のように5月31日韓国で統一地方選挙が行われて、ご案内のように与党は物の見事に完敗をした。で野党を全面勝利に終わった。さあ、これが来年行われる韓国というのを大統領選挙にどういう影響を及ぼすかという、まあ、ことがもう一つあったわけです。まあ、よく言われるように、全2回、統一地方選挙で野党が勝ちながら、大統領選挙になったら、新大統領と神様にやられてしまった。だから、必ずしも、統一地方選挙で勝ったから、その次の、いわば最大の国政、レベルの選挙である大統領選挙に勝てるということには過去2回はなっていない。 回は過去2回と同じなのかって問題があるわけです。私はそこはかなり大きく違っているだろうというふうに見ております。で、私もそう見ていますし、どうも平野も同じように見ているようです。この来年の11月までに何か手を打たなかったら、2代続いた、つまり10年間続いた代々木さんに近い政権のは、この次は生まれないのではないか、誕生しないのではないかという危機感を持っている。何か手を打たないか考えておりました。それが実は連合制というこの2000年の6月の15日、近代中が平壌に行って、でまあお互いに抱き合って何か声明を出した。声明の第2項、連合制という言葉が、連合制という言葉が出てまいりました。だこの連邦制を実現をさせて、つまり紙の上で実現をさせて、それで従来やってきたノーションの対北融和政策、そして反米反日政策が正しかったんだということを韓国国民に大きくアピールをしている。私、両文明とか話してるのかよく分からなかったんですけど、私のところの研究所が現代コリアという雑誌を出している。私の体のように非常に、胸の厚さがあって薄い雑誌なんですがこの雑誌がかなり前から韓国の政局の将、つまり南北の政局の将というのは連合制にあるんだということをずっと座談会であるとかいろんなことに書き続けてで、この私たちの雑誌を一番熱心に読んでくれておるのは日本国民ではないんですね残念なことなんですけど、それは一部韓国の人たちと北朝鮮の人たち、日本にいる大阪人もたくさんいます。読んでくださってるので、その人に電話をかけて起こして、現在これらがずっと言っとったあの連邦制はあれは本物だぜ、正しいって話はわざわざご通告いただきまして、まあ、喜んでいるのが正しいゲームだというのはほとんどないんです。そこで近代庁の話に移らせていただきますが、でなかなか我々から見てるってこうよく分かりにくいことがある。それは近代庁さんというのは前の大統領です。これが4月に平壌を訪問するとか6月に訪問するとか、6月は日にちまで決まっておったが昨日になって延期しますという話になった。なんか延期の理由というのは何だろうとしてこうじっと見ておりますと、軽行動の発射に伴ってなんか北の方がいろいろ忙しくらしくて、具体的においでなさいという詰めの返事が、話し合いをするそののをいつにするって話も聞きないから、これは27日か28日に行く予定だ、これはもう時間的に間に合わないから延期するならいないっていう訳のわからない理由が発表されたわけです。しかし皆さん考えてみてください。平行道の発射なんていうのは北朝鮮内部ではこの依頼さんの前から決めとって規定の方針としては準備してるわけです。金大中さんが27日とか8日に平壌入りする、それも4月段階でもうすでに決まってるわけです。 今までこの文を読んで、ね、サーヤの発射問題であれこれあるから返事ができない、アホだと言っちゃいます。私は理由は他にある。こう言って理由が2つある。一つは、まあ、結論から申しますと、北から見て近代新大統領の利用価値がなくなったということだと思います。でそれはどういうことかと言いますと、大きく言って2つあったんです。まず2つのうち1つは日本国内と直接関係することで、民間と総連が5月の17日だか5日だな、和解しますって大竹林な声明を出したわけです。で、まあ今発売されている現代コリアに私が焦点論点なんです。まあはっきりものを言った方がいいだろうと。はい、北、あれはテロ政権なんだ。テロ政権の出先機関が総連なんだ。その総連と和解するみんな、手渡しだかって言ってる。つまり我々にとっては、打倒すべき対象ですよね、あの、金正日政権なんていうのは。別に日本人をさらってるからっていうだけでは話ではなくて、韓国人もさらっているわ、核は開発しているわ、ミサイルは開発しているわ、これ全部国際法から何から何から、二国間の協定から何から全部やらせると。そういう出先機関の総連と民間が和解をして競争をする。つまり少子少年本当にそうならば、民間というのは我が日本国民の敵なんだというふうに、まあ、はっきりと書きました。本気でそう思ってるなら、我が方は入管法を改正してそういうアホは大量強制かけるように改正した方がいいって書いたんです。で私は本当にそう思ってました。まあ、果たせるかな。それはみんなの中にも良心的な人はいるわけですから、この執行バカと違うかということで、まあ、次々と下から突き上げがなされて、6月15日韓国広州でこの金大中と金正日が出したあの共同声明のお祭り祝賀会というか祝典をやるという、そこに総連と民団の代表が同時に参加していくという、あれ声明のような機会がある。で8月15日これまた総連みんなで一緒になって集会やるという機会がある。これ全部まあパーになったわけです。それはもうやっぱり僕らの民団の人たちが頑張ってますよ。例えばこの24日土曜日、臨時の中央委員会総会が開かれて、でここでもってあの声明が否定されれば現執行が総集ですよね。それはいないと。まあ私は仲間冗談で言ってるけど、そうだったらみんなと仲良くしようやってこういう話ですけど、ね、まあ、そうでなかったら仲良くはできないよということですよね。でじゃあなんでこんなことになったのかということが大問題なんです。なぜ5月17日こんなことが起きてきたのか。これで北朝鮮の政権の怖い。つまり民団を乗っ取るのに40年間の歳月を要した、皆さん方はもうご存じないと思うんですが、1972年南北74共同声明というのが発表されて、その直後です。民団の中でもって執行の排除の動きが出てきた。で私たちはそれをベトコンと当時呼んでおった、あのベトナムのベトコンですよね、あの南の方で諸山党の組織が作って永久に放棄して、まあ革命を達成しているという、 のベトコン派というのが、まあ、親分が大将がカプトイリということなんですよ。カップは、鍋蓋に口を書いて子供を書いて、あの入閣のカップというのね、ヒラスという字、これよく覚えてください。この人の名前で地球儀の儀です。カプトイリ、こいつはまあ実質的親分になって民団執行部の豊畑と、しかしこの時は民団は頑張ってこいつらを排除したんです。排除された連中が官民党というグループを作ってた。皆さん方は全然知らないようです。で今名前を変えて関東連というふうに名前を変えて、で親分は発表人です。こいつが実は、まあ、北から直接指導を受けているやつですから、みんなの内部にお留守をいたしまして、自分たちの言いたいかかった人間をですね、ずーっと送り込んできて、団長以下ですね、副団長プラス何人かを彼らが握って、そして7月15日は IOCMA を出させる。じゃあ民団のハブ、川三水にこう有料化のハブ、この団長を当選させるのにもずーっと時間をかけて民団内部に浸透を図ったわけです。大体北朝鮮の工作というのは単位は20年と考えてください。それぐらいの単位でもって相手側の団体のトップの頭を握ってしまう、あるいは主要メンバーを握って乗っ取ってしまういうようなことは、これは長年北朝鮮を見ておったら一目瞭然です。全部それでやってるんです。もう今年取って私名前忘れましたけど、北朝鮮のですね政治局員候補で予選があるんですが、これで北朝鮮から立候補して日本に入ってきて、在日韓国人の男性と結婚をして、で入ってそれで結婚をしてたら恐れ多くも出て日本の法務当局に出頭した。韓国から密輸をしてきました。結婚してる相手は在日です。簡単に答えが取れますよね。この答えを取って今度は民団が計画しておったそこの訪問団の中に入って2度ぐらい韓国を往来して、そして韓国へ入っていった。そのおばあん韓国で10年間地下党組織をバーッと作った。で韓国で撃破された240人ぐらいですよね。分かった。そうするとそのおばはんが北から入ってきて日本に寄って、そして韓国、あの日本系で韓国へ入っている30年間です。こんなのね、結婚なんて自分が愛してるわけでも何でもないですよ。なんていうか、他人の追放のために結婚するというのはそういうことですよ。そんなケースたくさんありますよね。みんなもその式であれ乗っ取られてるんです。だけどもあそこは先ほど申し上げましたように、みんなの人たちもアホじゃないから、まあ執行部を突き上げて今戦いの最中なんですが、これは一体何の意味でしたのか。 5.17 というのはいわば連邦制のひな形として考えたんです。まず日本にそのひな形を作る、そして6月15日の共同声明の出展に民団総連が同時に参加していく、それと同じものを南北で作ろうじゃないかと考えたのが近代中なんです。その近代中を動かしているのがカットインです。 という構図が見えてきたわけです。だからあのアホなあの声明ですよね、あの総連のみんなの言うのは、実は本国の政治の延長線上にあった。ところがみんなが蹴飛ばした、そんな試験なんかに受けた、蹴飛ばした。したがってそこで葛藤を見ろ、近代中の思惑は飛んでしまったんです。で近代中はそれを引っ裂いて平壌に乗り込んでいってですね、であともうすでにもう日本ではできてるんだから、これで行こうじゃないかという話をね、近代中はしようとしたというふうに私は推定をいたしております。